それでは長谷川恵久さんでコンテンツから始まる新しいウェブワークフローです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もしですね、フリーの Wi-Fi 使ってる方はですね、ドロップボックスとビットトレルとかファイルシェアとかちょっとオフに、してください。ちょっとかなり回線が細いみたいなので、皆さんね、仲良く使っていただけたらと思うわけなんですけど、今日はですね、コンテンツということはテーマで、さまざまな角度からコンテンツのプロフェッショナルの皆さんがあちらの方に座っていらっしゃいますけど、一つ一つ丁寧に教えていただけるということになると思うんですけど、今回こちら私の方の話はですね、ではじゃあこれだけこう大事にコンテンツを扱わなければいけない、作らなければいけないと言いつつもですね、まだまだこうウェブサイトの制作プロセスであったりとか、アプリケーションサービスの、開発フローっていうのはまだまだこうコンテンツに、大きなリソースがかけれないワークフローになっていると思うんですね。でそれに対してどう取り組めばいいのかというふうな、ヒントになればいいなと思っておりますので、およそ40分間ですけどよろしくお願いします。で今日のスライドはですね、基本的に全て、皆さんが後でダウンロードできるようになっているんですけど、一部だけですね、この仕事の関係上、シェアできない系統というのがいくつかございます。こちらのマークがついているものがいくつか出てきますね。右上の方にこのマークがついているものはあまりこうツイッターで中継をしたりとかですね、ブログで取り上げるというのは、ちょっとご遠慮をしていただきたいなというふうに思っております。それ以外は自由にしていただいて結構です。長谷川と言いまして、本当に向こうの方に実行委員されているエリナさんのご行為によってですね、ほぼ毎年主に向こうにも遊びに来て、いろいろなこうお話をさせていただいているわけなんですけど、実は CSS ナイトが2回目です。1回目、CSS ナイトの青森の第1回があるときに、お呼びいただいたんですけど、今回は2回目になります。でですね、こうしたこうワークフローについて、深くお話しするようになったきっかけになったのは、昨年の CSS ナイトの高松というイベントがありました。でこれの今実行委員がおられていらっしゃいます方はですね、こちらの前の方もいるので、もし四国のウェブの状況について知りたいという方はですね、ぜひ名刺交換とかしていただきたいなと思うんですけども、こちらで何を話したのか、そもそもこの時に何を話して、それがなぜ今この場にいるきっかけを作ったのかということをちょっと簡単に説明しますとですね、やっぱりこうますますマルチデバイス化というのが進んでいるというところがまず第一です。現状こう、今日のプレゼントにもあるようなこうスマートフォン、サイトとかいうふうなお話もありますけど、もうそういった話はできるのは実はもう今年が最後だと思っています。もうスマートフォンとか、言ってもですね、一体どの大きさを指しているのかも分からなくなってきますし、タブレットやテレビや本当未知の世界というものがもうすぐそこまで来ているわけです。その時にスマートフォンという非常に小さなカテゴリーのことだけを考えてサイトを作るというものは一体どういうものなのかと、ちょっと先が短いなというふうに感じています。そして第2点として、一番もう一つ大きな点としては、こうしたマルチデバイス化が進む中で、こう10年15年ぐらい続いているウェブサイト制作フローではもう限界が来ているというふうなのが今強く感じています。ではどうしたらいいのかというところに関してですね、あまり、一つの大きな流れと一つの流れとして説明している機会があまりなかったようなんですね。それもあったので、今回その話をしようというふうなのが、一つきっかけです。で皆さんもですね、こういう形で、Photoshop や、Fireworks みたいなのを使ってこうした絵を描くと思います。でこれは一般的にカンプというふうな、呼び名でですね、こうしたデザインを作っているわけなんですけど、実はですね、これ一見こう、普通にやってる、これぐらいやってるよというふうに感じている方は非常に多いと思うんですけど、実はこれただの絵じゃないんですね。この中で本当にたくさんのことをクライアントに向けて提案しています。例えばこういう形で情報の優先度やインタラクション、レイアウトやタイプグラフ、本当にさまざまなことをこのカンプという小さな絵に凝縮して提案しています。もちろんディレクターさんとかいらっしゃればですね、これに付随する形でカンプの説明みたいなものを添えて提案するかもしれません。しかし、これだけたくさんの情報、こ これだけたくさんの課題に対してこの一つの絵を見せただけでこれとこれはどうなんだろうということをきちんと論理的に考えてカンプに対して OK と言える人ってそれほどいないと思います。つまりカンプというのは絵で見せている、分かりやすいというふうなことをよく言われているわけなんですけど、これだけのたくさんの情報量をクライアントに一気に見せてそこの場で全て解決しなければならないということで非常に、難しいコミュニケーションツールじゃないかなと思うんですね。それだからこそ例えば HTML に書き出した時とか、もしくは反省に近づくにつれてちょっと違うじゃないのというふうな声が出てきてしまうのはあらかじめこうした感覚を出してしまうことによって非常にこうコミュニケーションのギャップを生み出しているというふうに考えられます。でまた、まあ、先ほどもマルチデバイス化が進むというふうなお話をしましたけど、こうした形で本当に今ウェブにつながる、デバイスというものがどんどんどんどん増えているといった状態です。またスマートフォンに対して関してもですね、現状今4インチ前後をイコールスマートフォンというふうに捉えていた時期があったと思います。今でもそういうふうに考えている方がいるかもしれませんけど、例えば昨年の暮れに出た Galaxy Note 2に関しては 5.5 インチです。非常にもうタブレットに限りなく近いスマートフォンというのが出てきていました。また指で動かすのではなく PDF のようにペンで操作するというふうなものが出てきています。またこちら2013年の頭に出てきたアイディアセントレというタブレットなんですけど、こちらはですね27インチあります。皆さんが持っているデスクトップと同じぐらいの大きさのタブレットです。今までだとなんとなくタブレットというのはノートパソコンとスマートフォンの間で、それがタブレット用というふうな考え方を持っている方が多かったかもしれませんけど、このように全くその定義から外れたデバイスというのが出てきているわけです。つまりもうタブレットだからこんな形、またはスマートフォンだから大体これくらいの大きさも全く言えなくなっているわけですね。でまたもう一つ面白いのはこちら、これ実はですねサムソンが出しているアンドロイドデバイスのスクリーンサイズです。一社だけです。小さいのだと 3.14 インチで、大きいのだと 10.1 インチまであります。もう小数点単位でこれが出てきています。これたった一社です。これに他の企業のデバイスも加えるとですね、もっときめ細かになります。この中で例えばですね、フォトショップやファイアワークスなどを使って静止画を作る、トップページの静止画を作ってくださいというふうに言っても、どれをターゲットにしたか全くわからないわけですね。いやいや、そういうのは大体、書類で説明するからクライアントに理解させることができるというふうに言うかもしれません。しかし、ちょっとでも変われば当然テキストがどういうふうに流れるのかも変わってきますし、画像の見え方も変わってくるわけです。実機を見なければとてもじゃないけど想像できない、もう作ってる側もそういうふうな状況になっています。それなのに静止画をずっと作り続けているというのはますます今後コミュニケーションのギャップが生まれてくるというふうに考えています。ではどうしたらいいのか。だからといってもカンプがそもそもやろうとしていた目的が間違っているとは思ってないですね。あらかじめ早くクライアントにビジュアルを見せなければいけない、これはとても必要なことです。とはいってもカンプという名の静止画ではですね、とてもじゃないけど、クライアントにも理解がされにくくなる。ますます、コミュニケーションギャップも生まれる。そして制作工程もますます大変なことになってしまうというふうなことになっています。そこで、たくさんの役割を果たしているカンプを3つの要素に分ければどうだろうというふうに考えました。1つは当然ビジュアルです。これがなければ、やはりクライアントも満足しませんし、次のフェーズに行かないと思います。そして第2点としてはコンテンツです。まあ、ここで、まあ、今日のお話のメインポイントになってくるわけなんですけど、ビジュアルとは全く別のワークフローとしてコンテンツに取り組まなければ、まあ、いけないというふうなフェーズに来ているわけです。そしてビジュアルだけでは伝わらない部分、例えば先ほどみたいに、いろいろなこうスクリーンサイズに対してどのような動きがあるのか、どういうふうな画面遷移があるのか、どういった触り心地なのかということを、例えばプロトタイプというものを通して作っていくというようなものになります。 まあ、今までこう完服一つ作って、ね、デザインというふうに言ってみたものが、おそらく、まあ、私が今想像しているものではですね、提案しているものではこういった形で、3つのラインに、まあ、振り分けるというふうな形になるのではないかと考えています。で、もうずっと昔からですね、コンテンツの話もしてきました。ね、ここでも、青森の方でも何年か前からもしましたし、また昨年ですね、プロトタイプの話というものも、ずっとしてきたわけなんですけど、今までですね、セミナーがあるとしたらコンテンツの話、また別の話から機会があればプロトタイプの話ということで、ちょっと切り分けてお話をしていたので、このつながりというものが、ちょっとはっきり見えてこなかった方っていうのは多いんじゃないかなと、私は感じています。でそこでここをうまく、つなげるようなお話をしていきたいわけなんですけど、やはりこうコンテンツ、なぜこの早い段階でコンテンツをやっていかなきゃいけないか。まず第一の理由としては、こうマルチデバイス化が進んでいく中で、いろいろな場所で必ず利用者が必要としている情報を提供しなければならないということが最優先になってきます。でこれが意外と時間がかかる作業だったりもしますし、ここをきちんと設計していかなければ、さあ、来週はスマートフォンの、大体4インチ用のサイトを作る。で、来年の今頃は、スマートフォンのなんか7インチというのが出てきたらしいから、それを作るということで、後追い後追いの、ウェブ開発になってしまって、クライアントにとっても、ウェブ制作者にとってもコスト高になってしまいます。で、そういったことがないように、あらかじめ、コンテンツの開発をしていかなければならないというふうなスタンスで、今までお話してきました。そしてプロトタイプの話は先ほどのような簡単な話を中心にですね、あまりにもリスクが高いツールである、今まで当たり前にやってきましたけど、今後よりリスクが高い、コミュニケーションツールになってくるので、使い勝手や画面遷移、そういったところに集中できる、アイデアを模索できる何かが必要である、そこでプロトタイプという話をしてきました。でこれをうまくつなげるためのワークフローが必要だったんですね。コンテンツだけでもダメ、プロトタイプだけでも、独立して存在するだけでもダメ、これをうまく、一つのワークフローとしてつな、げる何かというものが私は必要ではないかと考えています。で今日お話しする中でそのコンテンツというとかなり漠然と、しているかなと思っていますので、3つの、ポイントに分けてお話ししたいと思います。一つはデータ収集です。コンテンツでいきなりデータがやるという感じもしますけど、実はこの部分をやってるかやってないかで随分、作業工程が変わってきたりとか、もしくはデザインの表現というところにも影響がかかってきます。そして、それをいかに解析した結果からいかにゴールを設定していくのかというふうな、ことをお話していきます。でこうしたコンテンツのことに関して、しっかり、土台を作っていくことによってですね、うまくプロトタイプを作れるわけですね。プロトタイプというと、なんかこうユーザースタディをして、スティッチーズをこう貼り付けてですね、なんとなくそういった雰囲気を、味わうのもありなんですけど、実はこうコンテンツをきちんと最初土台を作っておくことで、一体何を作ったらいいのかというのも分かっているわけなんですね。私も、プロトタイプを作りますけど、当然小さなウェブサイトを作る場合だけでもですね、結構たくさんのプロトタイプを作ります。1個作ればいいというよりかは、目的に応じて、それに合ったプロトタイプを作るということがよくあります。そこで、目的が明確になる、コンテンツのことを考えることで、目的が明確になるだけでなく、何のツールを使えばいいのか、紙がいいのかとか、もしくは HTML がいいのか、または Photoshop を使う、Fireworks を使うことで当然あるわけです。何がいいのかということが見えてきます。そしてその仮説をもとにしたプロトタイプを作って、でこれがどうだったかということを検証できる。でこれをですね、今までの静止画ベースの完譜ではなかなかこれができなかったと思います。作ったものを作り直しとなってくると、Photoshop や Fireworks ではちょっとコストがかかりますよね。その人しかまずはデザイナーでしか動かせないというのもありますし、また、ちょっと動かすだけでもですね、かなり調整が難しくなる。そこで仮説をもとにしたデザインプロセスというものは非常に取り入れにくかったわけなんですけど、プロトタイプはプロトタイプ、画面遷移やインタラクションだけに集中してやるというふうに作ってしまえばですね、多少そのサイクルを早めることができるということになります。で、またビジュアルのデザインにしても、例えばスタイルガイドだったりとか、UI デザインだったりとか、またスタイルタイルのようなですね、 レイアウトとはまた違う部分で、デザインアウトですね、色だったりとかタイプグラフィーだったりとか、雰囲気というものを、デザインしていく。例えばそのデザインの中でも当然 HTML があまり理解していない、CSS とか分からない人たちがいます。でそういう人たちが、ね、やはりレイアウトを作るとそのウェブに適したレイアウトのことをあまり理解しないまま作ってしまうわけですね。しかしだからといってデザイナーが、何もしないかというとそうでもないと思います。デザイナーだからこそ理解できる部分、レイアウト以外でもしなければいけないデザインの部分、ビジュアルな部分をこのように作っていくというふうな作業というのが発生するかと思います。だこうして見てみても分かるようにコンテンツというものを考える、コンテンツからスタートするということで、例えば、プロトタイプを作ってインタラクションを模索するというフェーズに入ったりとか、またスタイルガイドや UI ライブラリを作るといったビジュアルの方に入るといったフェーズに入るというふうなことも可能になります。今まではウォーターフォール式で、例えばコンテンツが終わりました、じゃあサイトマップのフェーズです、サイトマップ終わりました、ワイヤーフレームのフェーズですという形で、ウォーターフォール式でやってたと思うんですけど、今後考えられる、ワークフローとしてはコンテンツは早期から始めるものと、その後は、プロトタイプのフェーズ、そしてビジュアルのフェーズというのはほぼ同時に展開し、最終的にはウェブサイトの構築につながるというふうなことになると思います。で実際私の小さい、プロジェクトからなんですけど、こうした形でやり始めています。でこういうふうに見てみてもですね、やはり最も重要になってくるのは起点になってくるコンテンツです。そこで、今日お話ししたような、最初の方お話ししたようなそのデータ収集であったり分析、解析、そしてそれを基にしたゴール設定という部分が肝になってきます。ここがなければおそらくプロトタイプを作ろうがですね、ビジュアルのことを考えようがですね、本当に表層的なことになってしまうと思います。そこでデータ収集というお話に入るわけなんですけど、データ収集というのは言い換えれば棚卸しです。お店の在庫を持って、在庫があるお店のことだと分かると思うんですけど、年に1回か2回ぐらいこう棚卸しの作業をするんですね。倉庫に行って、自分の、持っている商材が一体どういう状態なのかというのを、整理して、書類にまとめるということをすると思うんですけど、実はウェブサイトもこれと全く同じことをしなければいけません。例えばこれ、あるクライアントの方で、やっている、プロジェクトの、在庫管理です。ちょっと見えにくいので、リストアップしますと、例えばページ名だったりとか、URL だったりといったおなじみの部分から、制作日、更新日、こうした部分も入れてますし、個人的に最も重要な部分かなと思っているのは担当者です。実は担当者っていうのは、ウェブマスターをしている人、もしくは IT の担当の人とは全く違うケースというのがあったりもします。会社概要だったりとか、製品情報というのは、ウェブの担当者が、管理しているというよりかは、全くマーケティング担当だったりとか営業の人が担当しているというケースがあったりします。誰が、何をコンテンツを、保持しているのか、責任を持っているのかということを、こうした表にまとめて、入れておくとですね、何を改善しなければいけないのかということが分かった際に誰に向けて、言えばいいのかというのも明確になります。でそれもあるので、担当者というのは非常に重要な部分ですし、この在庫管理をしているフェーズでやっていくと非常に後々効果が出てくるかと思います。で残念ながらこれに対してですね、いいツールというのはあまりなくて、現状は Excel を使っています。でクライアントによっては Google のスプレッドシートを使ってますけど、表計算がソフトが、クライアントも含めて使えるというところで Excel を使っています。でこうしたコンテンツの在庫管理をするためのアプリというのも最近出てきて、例えばこの Gather コンテンツというのが出てきています。またワードプレスにもですね、コンテンツ奥義というふうなプラグインを使ってですね、それがいつ制作されたのか、誰が作ったのか、いつか誰どれくらいに更新されたのかというのを標識で、表の形で表示させるといったものも出てきています。でこうしたことを見てみても分かる通り、こうした在庫管理をしなければいけない、コンテンツを一つ表としてまとめなければいけないというニーズというのは、出てきているのが何となく伝わってくるかと思います。で、他にもですね、ライブマップみたいな、ツールを使えばですね、やはり皆さんが使っているサイトも数十ページというよりかは数百、数千というケースもあるかと思います。で、こういうのを使えばですね、あっという間に表を作ってくれますので、使ってみる価値はあるかと思います。 で、まあ、自動化ツールをなるべく使ってですね、まずは表を作るということがまず 大切です。そしてこのフェーズをしなければ何のデザインを提案してもあまり意味はないのかな。特にウェブサイトというのは今誰でも簡単にとりあえず作れます。その時に、デザインテイストだけでですね変えるというだけではですね、あまりこう制作者、プロが、携わって、制作プロセスに携わるという必要性は全くないと思います。そこで、ちゃんと提案して、ゴールを設定してあげた上で制作するという必要性があると思うんですけど、そのスタートとして、こうした、棚卸しの作業、今現状どういった状態になっているのかということをまずきちんと把握する必要性があります。これをするとですね、意外と同じコンテンツが違う URL にあったりとか、すごく古いコンテンツが、普通に表示されているといったことがあらが見えてきます。そのところもあるのでぜひ、挑戦してみてください。でこれによってやっと分析解析というのはスタートできると思うんですね。先ほど申し上げたような意外と古いコンテンツがあるということも気づきも与えてくれますし、この部分が非常にアクセスが高いのにそれに合ったコンテンツが提供できていないかもしれないということも見えてきます。まあ、当然、Google アナリティクスを使うのが一番手っ取り早いと思います。無料で、すぐに使えて、かついろいろな情報を入手できるという意味では、とてもいいツールだと思いますし、これによってですね、きちんとした提案もできるようになります。で通常多くの人はこうページビューを見るケースが多いと思うんですけど、あまりこれが私はいい基準ではないかなと思っています。特にこう、最近ではこうブログなどを使ってですね、いろんなこうネタを紹介するところも増えてきたと思うんですけど、こういうのは、こうページビューというのはそういうのを使ったら何か面白いネタだったりとか受けるものを書いてですね出発的に上げることができるんですね。けどこれってビジネスとしてどうなのっていうところの評価がページビューだけではちょっと見えてきません。そこで直帰率とか離脱率みたいな、いつ利用者がこの自分たちのサイトを抜けていったのかというところを知るというところは、良いポイントになりますし、また滞在時間もなかなか、いいところだと思います。まあ、これが長ければいいのかというのもまた一概にも言えませんね。例えば、フォームのページで時間が長いという、ずっと書いているというふうな結果が出てきたら、きっとそれは、フォームのデザインの問題があるというふうな可能性もありますし、登録のフォームが多すぎるというふうな仮説も立てることができます。そしてこれによって、あと、ゴールの設定も、Google Analytics は当然できるので、そういった設定の具合、どれが達成したのかを調べたりとか、まあ、当然売上ですね、ウェブサイトだけで売上が成り立つということはほぼないわけなんですけど、まあ見逃さないポイントであるには変わっています。でこれによってですね、なぜアクセスしているのかというふうな疑問っていうのが出てくるかと思うんですね。トップページではなくてある特定のページが見られている、それはそもそもなんでなんだろう。もしかするとトップページで言っている私たちが言っているメッセージはお客様が求めているメッセージとは、イコールじゃないのかもしれないというふうなことも、アクセスを見ることによって仮説を立てることができるようになります。こうしたさまざまな、仮説をですねアクセス解析などを通して、見ることができるという意味では大変、効果的なツールだったりもします。でそこで、こちらもまた別の書類ですけど、これはある、ブログメディアの、アクセスの解析をした結果の、提案書の一部です。でこちらのサイトものすごいアクセス数があったんですけど、お問い合わせにつながっていないわけなんですね。サイト のアクセスはもう数十万、アクセスとかも普通に、1日もあるわけなんですけど、直帰率が 90% あります。つまり、面白いコンテンツは確かに提供できましたけど、それを通じて、自分自社が出している製品やサービスに対して興味を抱いてもらえなかったということが、こうした結果を見ると分かると思います。とはいっても全ての、記事がそうではないわけなんですね。平均は 90.5% なんですけど、やはり例外ケースというのがあります。でその例外ケースをいくつか、出しているわけなんですけど、いくつか出していくとですねパターンが見えてきます。こういうふうに書いているときはお客様の、直帰率というものが若干落ちているなと、次のページに行っている、お客様が見ている最初のページというのは、 こんな内容を書いてることが多い、こういうふうな書き方をしていることが多いということが一つずつ見えてきます。でこういうふうなことを、していくことによって、一体このサイトに何が欠けているのかとか、どういったデザインをすれば押してもらえるのか、次のページに行ってもらえるのかというところも自然に見えてくるわけですね。まあ、最近こうユーザー、インタビューをしようとか、ペルソナを作りましょうというところが、まあ、先行するわけなんですけど、実はこうしたブロコンテンツを、全体を洗い出して、アクセス解析をすると、これだけでもですね、ずいぶんサイトの、問題点や課題やしなければいけない部分がずいぶん見えてきます。で他にもですね、 Google Analytics を、まあ、普通に使っているだけでもそれなりにいいわけなんですけど、他にもこう、ダッシュボードとか、カスタムレポートみたいなものが、たくさん作れるようになっています。でこれを自分で作るのもありなんですけど、実はいろんな、方がですね、この共有機能を使ってカスタムレポートとかのテンプレートを、公開しています。例えばブログに専用のダッシュボードだったりとか、サイトパフォーマンスに特化した、ページとかっていうのを、まあ、いくつか、こういうふうに公開されています。で、あとでですね、もし自分のサイトとかにですね、こうしたものを入れてみるとですね、意外と見えていなかった角度で、自分のサイトを見ることができるので、ぜひ、挑戦してみてください。で、分析してみました。分析すると、もう先ほどもちょっと出てきましたけど、やはりこうした方がいいんじゃないっていう提案も自然に出てくるわけですね。例えば、ウェブマスターツールにあるようなものが、あるようなその検索のキーワードを見てみると、一体自社がですね、どのようなキーワードで、そのサイトに訪れてもらっているのかということが見えてくるわけですね。でそのキーワードと自社が、目指している、視点だったりとか、セールスポイントとか比べてみると、意外とズレがあったりとか、すると思いますし、そのキーワードに合った、コンテンツを提供しなければいけないという気づきにもなったりもします。でそこでですね、先ほど最初も出てきたようなそのコンテンツの棚卸しということで、Excel のシートみたいなので、こうした表を作っていくわけなんですけど、最初の段階ではこれしか分かりません。ページ名とか担当者ぐらいしか分からないわけなんですけど、これに、さらに先ほどのようなページビューだったりとか直帰率みたいなデータを重ね合わせることによって、何をしなければいけないかっていうのを全体像として把握することができますし、これをクライアントに見せることによって、一体何が粗いになっているのか、何が抜けているのか、何が問題点なのかっていうのも、企画書なしでもですね、なんとなくこう理解していただけるというふうなメリットがあります。でこれもまた別の書類ですけど、まあ、私もですね、いろんな会社の人たちと、お仕事させてもらってるわけなんですけど、ずっと社員じゃないので、抜けてしまうわけですね。で抜けた後も、きちんとこうサイトが運営できるようにですね、こうしたこうゴールの、設定をしてあげて、毎月とか、定期的に、どの部分が良かったら、自分たちの、サイトが良くなっているのかということを評価するための指標のシートというものを、提供しています。でこれを使ってですね、自分たちの、コンテンツ次は何を書いていったりのか、何が足りないのかということを、まあ、定期的に話し合えるためのツールというものを、こうした形で提供しています。でゴール設定というのはやはりこう制作する意味では、もうなくてはならない存在になっているのかなと思います。これをなしでサイトを作るか作らないかでは、まあ、お客様の満足も違いますし、また私たち作っているのはですね、なぜ作っているのか、何をしようとしているのかというところが明確になります。そして、なるべく数字として残せる何かというものを自分たちで工夫して、表示させる必要があります。デザインがなんとなく良くなったから、売り上げが上がりましたっていうだけで、あ、なるほど、そうだよねっていうふうにうなずいてくれるのはデザイナーだけです。やはりこう、何歳、どうして、何がきっかけで、これをしたからっていうふうなところを、より多くの方にですね、理解していただくためには、測定可能な何かも必要ですし、より明確な、具体的な、例えば売り上げを上げましょうとか、ページビューを上げましょう以上の何か、例えば、お問い合わせの、数を増やしましょうとか、いったような形で、もう少しも具体的な形で、ゴールを設定するというところが、重要になってきます。で最後に、ご紹介したような、長期的に、自分たちのサイトがどういうふうに成長しているのか、何が足りないのかということを 定期的に話し合えるようなツールというものをあらかじめお客様に提供する、これだけでも随分環境というのは変わっていきます。やはりデザインというものは見た目をどういうふうにしたらいいのかということを考えるケースもありますし、また機能やインタラクションがあれば工夫すればいいというふうにいきますけど、やはり利用者が欲しい部分、最も出力された部分はコンテンツだったりしますし、そのコンテンツがどのように利用者に見えているのか、感じてもらえるのかというところが実はとても重要だったりすると思うんですね。だからこそ、例えばリニューアルをしますといったところでもですね、ただ単にこう見た目を変えるというところから入るのではなくて、お客様とのウェブサイトの関係性をどう変えていったらいいのかというところの提案というのが、真のデザインになってくるかと思います。こうしてこう3つコンテンツに関わる3つのポイントというのをお話してきたわけなんですけど、やはりこうしたデータをもとにした、分析や、解析をしていくことによって、そして、自分たちのコンテンツが一体何があるのか、どういった状態なのかっていうのをもう一度確かめてみることによって、実は自然に利用者像だったりとか、また、使い勝手だったりとか、そういった部分というものが自然に見えてくると思うんですね。何が足りないのか。ベースとは確かに利用者のお客様の声を直接聞くっていうのは確かにいいアイデアなんですけど、それだけが、答えではないと思います。やはりこうしたデータを元にした利用者像というのもいくつか見えてくるわけです。例えばこうしたシートを用意するのにもですね、当然利用者のアンケートというものも元にして作るというのもありますけど、私の場合はそれだけではなくて、先ほどのようなデータも盛り込んで、こうした利用者像じゃないですかというふうな提案をよくしています。で、コンテンツもやはりこう最初にコンテンツを作るか作らないかによって、ウェブサイトを作る、なぜ、わざわざプロにお金を払って作るという意味というのはとても深まるんですね。で、それによってですね、こうした、利用棚卸しをして、コンテンツの全体像をつかむことによってポイントやることのポイントとしてはですね、やはり、コストの削減につながるのかなと思っています。ベストは全ページのリニューアルであり、全ページのコンテンツをもう一度見直して、良くしてということが理想です。できたらやってもらったらいいと思います。とは言っても、全部やるのは大変だと思います。じゃあ、どこからやればいいの？例えば、1ページ、2ページだけでも改善するだけでも良くなるかもしれない。じゃあ、その1ページ、2ページどこ？というところを、お客様も理解できる形で、証明するには今日のご紹介したような、棚卸しのためのコンテンツシートがあるかないかで随分変わってくると思いますね。ここがこんなに直帰率が高いですとか、ここはページ数がこんなにあるのに全然お問い合わせにつながっていませんね、じゃあここを直しましょうというふうなことができます。トップページを直したら世の中は全て良くなるかというとそうではないと思うんですね。実は意外と小さな部分を直すというだけでも、貢献するアクセスが上がったりとか、利用者の満足度が増えたりするわけです。だからですね、やはりこうウェブサイトのリニューアルっていうのを今後、昔から言われてますけど、全部をリニューアルするとですね、何が発生するのかというと、どこが良くなったのかをきちんとした形で証明ができないというのがデメリットです。リニューアルをしたからっていうのは結構漠然だと思うんですね。そうではなくて、この部分が良くなったから売上が上がりました、この部分を変えたからクリックされるようになりましたっていうことを、お客様も、またも自分たちも、きちんと理解できるためにも、できるような環境を作るためにも、小さくやって、改善するということが必要ではないかと思います。こうしてコンテンツのことを考えると、プロトタイプの考え方も何となく見えてくると思うんですね。例えば、ゴール設定の方で、ブログ記事からお問い合わせを誘導したいというふうなゴールを、設定したとします。では、どうしたらいいのか。その動線をどういうふうな情報配置にしたらいいのか、どういうふうな使い勝手にしたらいいのかということを検証するために、もしかするとスケッチで絵を描くだけでもいいかもしれませんし、場合によっては HTML や、画像ツールを使って、作って検証してみると。 で、その検証した結果、どういうふうにしたらいいのかっていうふうなことを考えるというふうなプロセスになります。
また、ビジュアルの方にした、それを前にですね、
例えばプロタイプを作るにしても、例えばミクシャーみたいなツールを使えばですね、さっきターミナルを使っていろいろインストールして、HTML のプロタイプを作りましょうみたいな声も出てきてますけど、これを使えばですね、黒い画面でコマンドツールを使う、一切使わなくてもですね、結構トリッキーなこともできますし、HTML フレームワークとかも手軽に作って、サイトの量産をするってこともできます。私もこれでよく、1日頑張ってやればだいたい企業サイトの全部ぐらいは作るというふうな、サイトの制作フローでやっています。で、他にもですね、ファイルスクエアっていうのを使うとですね、例えば、いきなりこう、フォトショップやファイアワークスの還付を、やめれないっていうケースは当然あると思うんですね。であれば、こうしたツールを使って、ドラッグ&ドロップで、どの部分が、続きのページのボタンになるのかというこうインタラクションをですね、画面につけることができるんですね。でこれを、iPhone や、Android のアプリを使って、実際実機でどんな感じで、見えるのか、どういうふうな使い方なのかというの検証も、こうしたウェブベースのツールを使って、行うということができます。でコンテンツを考えることによってビジュアルの方にも影響を及ぼすという、一つの典型的なシナリオとしては、例えば、ターゲットになったビジュアルって何だろうかというのを考えることがあると思うんですね。例えば、ペルソナを作るということもしなくても、なんとなくこうコンテンツを見た結果、こうした人たちにもっと見てもらいたいとか、ということは何となく見えてくるかと思います。でそこで、スタイルブックとか見本帳みたいなものを見てですね、こういった雰囲気に自分たちは近づけたいなということの、イメージをですね、お客様と合わせて、でそれをもとにですね、調整をして、例えば UI のライブラリーだったりとか、スタイルブック、スタイルガイドみたいなのを作っていくというふうな流れになります。例えばこちら、Pinterest でですね、青森と、検索をして出てきた結果です。まあ、なんとなく予測通り、ねぶたが多いわけなんですけど、例えば、桜とかもありますし、こういうのを見てると、ただ単に青森のイメージというものが、ねぶただけではなく自然というのもすごくこう影響しているなというのも見えてきました。また、赤色、なんかこうリンゴだから赤というのもありますけど、ねぶたの赤とか、すごく特徴的な赤だと思いますね。力強いというか、活気あふれた赤だと思います。赤色にしたいというふうに言っているお客さんもですね、一体どういったニュアンスの赤なのか、可愛いのがいいと言ってる人たちも、どんなニュアンスの可愛いなのかっていうのを、例えばPinterestみたいなのを使うとですね、いろんなユーザーが考える感覚値をですね、こうした絵や写真にして残してくれているので、こうしたツールを使うことによって、お客様が言っているニュアンスというものを、なんとなくこう引き出すことができるかと思います。で、そうしたものをもとにですね、例えばボタンだったりとか、フォームだったりとか、さまざまなデバイスでも必ず必要とされているアセットっていうものを作っていくということをやったりします。で、この時にまあ HTML を使わなくても、例えば Fireworks みたいなツールを使えばですね、こういうのを利用することができるので、やるときはそういうふうにしています。まずレイアウトではなくてですね、早いうちにお客様が考えている、イメージしている、無限語のイメージというものを、こういうふうに形で具現化していく。そして最終的にレイアウトに持っていくというような、工程になります。で、こう、まとめていくとですね、やはりコンテンツからスタートする意味っていうのが、なんとなく見えてくるんじゃないかと思います。確かにお客様がサイトの見た目を先に優先してみたいとか、デザイナー社もやはりすぐにレイアウトのことを考えたいというのもありますけど、それよりですね、やらなければいけないことっていうのはあると思うんですね。で、そのやらなければいけないことって何だろうか、お客様と自分たちが共通で、目指す場所、目指していかなければゴールって一体何だろうということを考える上ではですね、今現状のコンテンツが一体どういった状態で何をすれば改善するのかということを共有する何かが必要だと思うんですね。それが今日お話したようなコンテンツシートを作るというふうな作業だったりとか、もしくはアクセス解析に対してもっと積極的にやってみるということが一つ鍵になると思います。それによって初めて いろんな、ツールを使ったプロトタイピングっていうのを活かされると思います。もしくはビジュアルに関してもですね、今までお客様の社長が言っているテイスト、もしくはデザイナーが今流行っているというものをただ単にやっているのではなくて、コンテンツから見えてくる利用者層が求めているフィーリングって何だろうかっていうものを、まあ、提案をベースにした本当の意味でのデザインというものが可能になるというふうに信じています。だから今後こういきなり見た目から入りたいっていうふうなのはなるべくこう避けて、少しでもコンテンツから始めれるようなワークフローを作るということがまず最初に必要となってくるかと思います。なかなか簡単なことではありません。しかし今後マルチデバイス化がますます進んできて、利用者との接点がますます複雑になってくることを考えると、このコンテンツから取り組むという意味はあると思います。本当に変わります。確かにやるのは難しいですけど、数字が結構やはりビジネスをやっている方は数字に弱いというのもあるかもしれませんけど、やはりこう、やはり数字を見るとですね、納得してくださるということもあったりもするわけです。でこの数字というのは、コンテンツから見えてきます。そしてですね、ぜひですね、コンテンツの棚卸しというのにぜひ挑戦していただきたいなと思います。これを、いきなりこうすごいものを作るということに挑戦しなくてもですね、例えば、まあ、自社のサイト、それでは少ないと思うんですね、数十ページぐらいだと思うので、でそこからですね、棚卸しをしたことによって一体何が見えてくるのかというのを体感していただきたいなと思います。最初は非常に地味な作業ではあるわけなんですけど、やってみるだけで随分、今の状態というのが見えてきて、そして自然と課題というのも見えてきます。そしてクリエイティブというのはこうひらめきとかセンスってだけじゃないと思うんですね。もちろんそれはあると思いますし、そこが一つデザイナーの強みだと思うんですけど、実はデータを材料に使うってことはすごくあると思うんですね。結構そう数学的で、なんかこう遠慮しがちな部分ってありますけど、データに触れてみることで意外とこう自分が思っても見なかったようなクリエイティブが、発生する、生まれる、アイデアも湧いてくるってこともあるので、ぜひですね、数字も怖がらず見ていただきたいなと思います。やはりこうウェブっていうものは常に変化していますし、何が起こるかどう、何が起こるかも予測ができない世界です。だからこそ一気に変える、たくさん、作って、大きく変えていくっていうふうなものにはあまり向いていないのかなと思います。それより少しずつ始めて、ちょっとずつ検証して、ちょっとずつ変えていく、これを続けていくかどうかっていうところは大事な部分かなと思いますし、それによって、人々の、使い方に合ったデザインというのが提供できるかなというふうに思っています。だからまあ、少しでもですね、こうした小さなサイクルを繰り返して、問題を見つけ出し、作っていくという作業をですね、クライアントでもまだできないというふうに思っている方もですね、ぜひ自社からですね、少しずつ挑戦していただきたいなと思いますし、それをすることによって、今までこう固定概念として完膚から作らなければお客様に通らないと思っていたのも実はそうでもないといったところをですね、ぜひ体感していただきたいと思います。ぜひ挑戦してみてください。で今、昨年の11月からですね、こうしたコンテンツを軸にしたワークフローの話ということを、岡山からスタートして、2月もですね、郡山の方でやってましたけど、これの続編というものが来月からスタートします。今日のお話したようなコンテンツの棚卸しに関して、そして、それをもとにした CMS の設計についてお話しするコンテンツ戦略、そして、コンテンツをより活かすユーザーインターフェースといったら一体どんなものなのかというのを考える UI 設計の3作というのを今やっています。でこれをですね、郡山の方でも、とりあえず決まっていてですね、夏行われます。もしかすると、でも進むかもしれませんけど、もし、郡山に行けるかなというふうな方はですね、ぜひ、考えてください。で、もし今回のワークフローの話だったりとか、プロトタイプの話についてもっと詳しく聞きたいという方はですね、ブログの方にはかなり書いていますけど、個別で問い合わせたいという方はメール、または、ソーシャルメディアを通してお問い合わせください。今日はありがとうございました。